Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。3月に入りましたねなんて言っていながらね、ふっとね、すっかりと忘れていたことがありまして、実はですね、この笑顔整頓カフェ、とっくの昔に1周年を過ぎておりました。なんかね、私1周年の記念で何かしたいなってずっと思ってたのに、とっくに過ぎてたっていうね。12月だったんです、実は。過ぎてたんです。なんかちょっとショック受けてるんですけれども、それでもね、なんかやってると、まあぼちぼちとっていうことなんですけれどもね、お便りなんかいただくようになっちゃいまして、時々ご相談のメールを、ホームページにいただくことが出てきました。これからはね、そういったものも少しずつご紹介していきたいなと思っています。で、早速なんですが、伊丹市の TM さんから、マスミンさんこんにちは。こんにちは、私の5歳になる息子の悩みを聞いてください。私は自分が褒められてないので、息子をすごく一生懸命褒めて育てようと思いました。で、褒めて育ててきたんですけれども、最近ことあるごとにすごいって言ってと要求するようになってしまいました。で、そのたびに、すごいよって、すごいねって言ってあげるのですが、どんどん要求がエスカレートしてきます。何度も何度ももっと言ってというようになりました。何か理由があるのでしょうか？納得してくれるにはどうしたらいいのでしょうか、という、ご質問でした。これね、ちょっと後で詳しくお話ししてみたいなと思います。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント、先ほどのね、お便り、メールのご相談なんですけれども、お子さんがね、なんかその褒めて育てたらすごいって言ってって要求するようになっちゃったっていうお話で、何か理由がありますかっていうことだったんですけれども、端的に言って難しいですよね、褒めるって。 褒めたつもりでも本人には届いてなかったり、その逆だったりね、いろいろある。何が本人に引っかかるかよくわからないっていうのが思ってるお母さんすごい多いと思います。私もそうなんですけれども、最近ね、褒める子育て、褒めて育てようとかね、叱らずに褒めようとかね、そういうことをよく言われるので、褒めて育てようっていうふうに心がけてらっしゃる方多いとは思います。ただ、その褒め方なんですよね、多分。お母さんがこのお便りだけでは具体的に普段なんて言って褒めてらっしゃるのかっていうのはちょっとよくわからない部分もあるんですけれども、結構ね、子供って褒めてもらうっていうのはもちろん誰でもそうなんですけど嬉しいんですが、褒められて育ちすぎるっていうかね、こういいね、すごいねとか、天才だねとかね、そういう、まあ、極端な言葉遣いをするとそうなるのかもしれないんですが、褒められるとその褒められるゾーンに自分を押し込めたくなるんですよね。なんていうのかな、例えばすごいねって、さすがだねみたいな、こう言われてたとしたら、賢いねとかね、そうすると賢いゾーンにいないといけないとか、すごいゾーンにいないといけないっていう、このプレッシャーを自分ですごく自分に与えちゃう子が多いんですよね。でそうなると、そのすごくない自分はダメとか、賢くない自分はダメとか、そういうふうに思うようになっていっちゃうんです。だから本人が褒められるだろうと思ってしたことを、お母さんが例えばまあそれぐらい普通だと思ってスルーしちゃうと、今僕頑張ったんだから褒めてよっていうことになってきちゃうんですよね。でそのすごいねとか言ってあげる、このすごいって言ってっていうふうに言われるって書いてあったので、もしかしたらお母さんが普段からすごいねすごいねっていうことが褒め言葉を褒め言葉として使ってらっしゃるのかもしれないなって思ったんですけど、もしそうだとしたら、そのすごいっていう言葉をやめた方がいいかもしれないですね。で、そのすごくない自分っていうのが許せなくなってくるんですね。すごかったらお母さんに褒められるから、だからすごくないっていう状態を子供が嫌うようになります。なのでその褒めるよりも、やっぱりなんていうのかな、認めるっていうふうに私いつも言ってるんですけど、今の状態とかできた、なんかをした、子供が達成したっていう時に、そのできたっていうことを伝えてあげた方が、お子さんって実はねいいっていうふうに言われてますね。なんかそのすごいねすごいね、さすがだね、あんた賢いねとか、一等賞だったねみたいな褒め方をするよりは、頑張って走ってたねとか、例えばね、で100点取ったよっていうことを褒めてあげたいなら、100点を褒めるよりも、あ、そういえば一生懸命なんか勉強してたもんねっていう、その過程を口にしてあげる、お母さんが見たその子が頑張っていたこと、頑張っていた過程をちゃんとお母さんは見てたっていう表現をしてあげる方が、お子さんには褒めてもらったっていう、嬉しいって、自分が頑張ったことを見てもらえてるっていう気持ちがね湧くっていう風に言われてます。そうするともっと頑張る子になるんですよね。単に結果をすごいなって言ってるだけだと、このすごくなきゃいけないっていうプレッシャーを自分にどんどん与えるだけなので、じゃあどう頑張ればいいのかも分かんない、とにかく結果が全てっていう風になっちゃいます。でそれを防ぐには、やっぱりその頑張っている過程をね口に出してあげる、お、今日も一生懸命やってるねとかね、今日は一生汗いっぱいかいて外で一生懸命遊んだんだねみたいな感じをするかいいかなというふうに思います。皆さんもぜひ、やってみてください。はい、ではここで今週の一曲です。 Many Happy Return 前川愛 with 加藤かな。
駆け足です。
では今日は、スタジオを飛び出して、大阪に来てるんですけれどもね、大阪から素敵なゲストにお越しいただいてます。実は神奈川の方なんですけどね、子どもの個性を伸ばす未来に向けた音楽教育株式会社シンフォニーの加藤かなさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなさんは、まあ、あの今日かなさんは大阪にいらっしゃるということで、はい、私が喜びさんで大阪まで来たんですけれども、はい、普段は神奈川にいらっしゃるんですよ ね、
はい、
で神奈川で株式会社シンフォニー、
はい、
会社してらっしゃるんですけれども、はい、音楽教育なんですよね。
そうですね。
どういったことをしてらっしゃるんですか。
子どもの個性を伸ばす未来に向けた音楽教育っていうのを理念にしてまして、うん、はい、内容的にはまあいろいろあるんですけど、うんうん、0歳児のベビーちゃんから、はい、3歳児までの未就園児さんですね、はい、の親子リトミック、フルートとピアノの生演奏を取り入れたね、
はい、
リトミックだったりするんですけど、
はい
はい、
そのリトミック、お母さんと一緒にやるっていうパターンのリトミックですか。
そうですね、
親子で楽しむ、
楽しむ、
ね、なるほどね、そういうレッスンが主にやってらっしゃる。
そうですね、それがまず一つ、
はい
はい、でもう一つが、音楽教室ソノリテといいまして、
はい、
これは3歳からですね、はい、大人まで、上は72歳のおじいちゃんおばあちゃんがいるんですけど、はい、フルートとピアノのレッスンをしています。
そうなんですね、はい、だから加藤かなさんはフルートの先生なんですもんね。
そうですね、
そもそもは、
そもそもはそうなんですよ、もともとフルート、うん、大学でフルートを専攻してまして、はい、そこから、はい、広がっていったんですね。
そうなんですね、はい、ご自身で、ま、で、音楽をずっとお勉強されてて、はい、でご自身で教室を開かれてっていう感じですか。
そうですね、
はい、なるほどね。で今だから3歳ぐらいから、ごめんなさい、ベビーちゃんから72
歳までいます。
2歳の、うん、方まで、はい、すごい幅広いですよね。
幅広いです。老若男女問わず、
うんうんうん、やっぱり音楽って年関係ないですもんね。
関係ないですね。あと世界共通ですよね。
わかります。
言葉が通じなくても、
うんうんうん、そうかそうか、リズムに乗ったりとか ね、
うん、
いい音、うん、いい音だなって思うことでね、うん、コミュニケーション取れちゃいますもんね。
そうですね。
なるほど、うん、じゃあ主に、その教えてらっしゃるのは主に小さい子なんですか、大人の方も。
そうですね、どちらかというと子どもの方が多いですね、う
ん、あ、なるほど、はい、なるほど。でピアノのレッスンとか、うん、フルートのレッスンとか、フルートのレッスンを
してます。
なるほどね、はい、でその、音楽のレッスンをすることがさっきおっしゃってたその理念ですけど、うん、はい、子どもの個性を伸ばす未来に向けた教育、
はい、
っていうことにつながっていくっていうことで、
そうですね、うん、
どういう、
やっぱり音楽のスキルはもちろんなんですけど、うん、はい、やっぱり教室に通ってきてる生徒さんが、うんうん、やっぱり一人一人個性があって、
はい、
みんな同じじゃないですよね。教えてる中でも、うんうんうん、何百人もこういる中で、はい、みんな同じように教えても、ね、上達する子もいれば、
あ、はいはいはい、
なかなかピアノに向かうこともできない子もいたりとか、うんうん、いろんな生徒さんがいるので、やっぱりそれぞれに接した方法を、
はい
はい、取り入れて、
うん、
はい、生徒さんのいいところを、ね、引き伸ばして。
なるほどね。だからそのこういうふうにやるもんだよとかそういうのじゃなくてってことですか、
う
ん、
そうですね。
あ、じゃあお子さんの、じゃあもしその一人一人に合わせてっていうことで、うん、例えばだからそのある子が、私なんか自分が子供の頃そうだったんですけどね、うん、あのエレクトーン習ってたんですけど、
あ、そうなんですね、
先生の前でしか弾かないレッスンの時しか弾かないみたいな、
家では練習しないね、
で、そうですよね、そういうの、そういうこと、あ、何、そういう子が例えば、まあ、多いと思うんですけれども、うん、
ね、
あのやりなさいやりなさいって言われないとやらないみたいな、
親にね言われてね、
あると思うんですけど、そういう子があの、うん、練習ちゃんとするようになったりとかするんですか。
しますよ。
あ、うん、そうなんだ。
しますし、まあ、あの練習が絶対っていうわけじゃないので、うん、そのレッスンに来ることでこう楽しんで、
あ、
ピアノとかね、フルートをね、うん、 やることで、まあ、そこの30分のレッスンなんですけど、うんうん、はいはい、30分のレッスンの中で集中して毎週通って、ね、いるだけでもちょっとずつ、うん、もう少しずつなんですけど、うん、上達はしていくので。
なるほどね。
でやっぱり上手になってくると自分の中でもっと弾きたいなとか、
はいはいはいはい、
なってくるんで、うん、そこでやっぱり練習するようになったりとか。
あ、そうなんですね。じゃあ結構すごい優しい先生ですか。
優しいっていうのかな。優しいって言われますけどね。
あんまりあれなんで、うん、そのだからちゃんとしないとダメよみたいな感じのことは言わないってことですか、
う
ん
う
ん、
言わないですよね。やっぱり子ども自身が練習をしようって自らこうやることでやっぱり伸びていくから、はい、こうね、お母さんが言ったからとか、うん、先生が言ったからっていう練習方法だと、うん、やっぱり上達しない。
あ、そうなんですね、うん、やっぱりあれですか、その一生懸命やってても、うん、無理やりやってる感がある子は上達は鈍いもんなんですか。
そうですね、なんか楽しそうじゃないですよね。
あ、なるほどね。
やっぱり音楽って楽しい、うん、音を楽しむって書いて音楽じゃないですか。
はい、はい、
ね、それがなんかこうね、うん、ここに来るのが、先生のところに来るのが辛いとか、うん、そうなってしまったら、うん、やっぱり私としても ね、
なるほどね、うん、
一番音楽の楽しさを伝えたいので、うんうん
うんうん、じゃあそうやってそのじゃあ一人一人のペースとかに合わせてあげるんですか。
そうですね。
あ、じゃあレッスン、あ、すごい一生懸命大好きで大好きで、うん、上手になりたい欲が強い子にはそれなりにするし、
そうですね、
っていう感じ、うん、でそうでもないけど、うんうん、音が出たら楽しいよぐらいの子にはそれなりに。
そうですね、その子それぞれ、ね、タイプが違うんでね、子供もね、
う
ん
う
ん
う
ん、ちょっと厳しく言っても頑張る子もいれば、
あ、なるほど、
ね、やっぱりそういうふうに言ってしまうとやっぱりもうダメってなっちゃう子もいるので、
じゃあ本当に一人一人を見てくれる感じですか。
うん、
そ
うですね、はい、見極めて。
羨ましい、
は
い、子どもの時にそういう先生に会いたか、まあ、時代はね、ありますよね。
あ、それはありますかね。
私なんかもう本当になんですか、楽譜投げつけられてまして
、かなり厳しいですね。
もう来なくていいパンみたいな。いや、それだけ私が不真面目だったからなんですけど、
でもね、なんかそれをなんか嫌いになってしまったらおしまいだから。あ、ね、せっかくなのに ね、 うん、楽しいっていう気持ちでね、やってればきっと続いてましたよね。
そうなんかもしれないですよね。そうかそうか。じゃああれですか、だからそのお教室に来る子の、まあ、だからその、まあ、ペースとか性格とかを見守りながらやってくれるんですね。
そうですね、
うん、いいですね。でもあの噂に聞いたんですけど、はい、大人気なんですよね。だからお教室が、
そうなんですよ、ね、まあ、あの私キッズコーチングですね、はい、というものをからその子どもの個性を伸ばすっていうものを取り入れてるんですけど、それを学んでから、キッズコーチングっていうものを私自身が学んでから、すごくお教室の生徒さんが増えたんですね。
あ、そうなんですか。
やっぱりその対応方法、的確なアドバイスとか、そういうものがやっぱりお母さんたちが一番悩みがあったりとかして、そのピアノをね、練習しないんですっていう以外から、まあ、宿題やらないとかね、
あ、
まあ、いろんな悩みがあって、そういった悩みをこう私に相談してくれるんですけど、
なるほどなるほど、
それにこう的確にこう話せる、アドバイスできることで、お母さんたちも信頼をしてくれる。
あ、そうですか。
お母さんとの信頼をこうね持つと、すごくこうお母さんたちも安心して、1対1のレッスンなの で、
そうですよ、ね、
子供も預けて、預けて大丈夫かなこの先生ならっていう思いだと思うんですね、
はいはいはい、
そこから結構口コミでね、
お母さんの口コミは強いですよ ね、
す ご、 す、 よね、
すごい、もうなんか情報網が、
ね、
でもそれだけ口コミで広がるっていうことは、それだけのことをだから、まあ、なさってるというか、お母さんの信頼をそこで勝ち得てるってことですもんね。
そうですね、
すごい素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
ま、あのあれですよね、お母さんのなんていうのかな、その見方、だから子どもの見方っていうか、子どものペースを見守ってね、子どものやりたいやり方でレッスンしてくれるっていうのは、子どもにとってはすごいありがたい先生であることは間違いないと思うんですけど、なんかお母さんにとってもそれがいいように働いてるってことなんですよね。
そうですね、親子 子さんとの関わりはねやっぱり小さな子供だったら大きいので、
そっか、そうですね、レッスンでその子も見てるから性格も分かるしみたいな感じですかね。
そうですね。で、まあ、音楽だけじゃなくて、はい、まあ、その生徒さんのいいところを、うん、ね、こうアドバイスもいいところ、うん、お母さんってなんかこうマイナスなところしか子供をね、
なんか
困った行動とかそういうものを指摘して、うん、そこがこう見てしまうので、
そうですよね、
どちらちょっと視点を変えてね、うん、いいところ、このお子さんのいいところはっていう風にこう変えることで、うん、あ、うちの子もこういういいところがあったんだっていう、ね、改めてお母さんたちも、
うん、それ嬉しいですよね。
ですよね、きっとね、
なんか親が欠点じゃないけど、どうしてもなんか親って減点法で見る、
うん、ね、そうですよね、
みんなができてることはできて当たり前じゃないんだけど、
う
ん、
そうですよね、
そんな風に思ってなんでできないんだろうっていう、その若子のできないことをすごい
探しちゃったり
とかね、探して気になるみたいなね、
うん、そうなんですよね、まあ、私もね子育てしてるので、まあ、やっぱり自分の子供のね、はい、ところのやっぱこうなんでこの子はこんなことするのみたいなね、ところばっかり見てたので、はい、それをやっぱりね、他の生徒さんとかにこう教えてた時にこの子いいとこあるなっていうのを探してあげて、
なるほどなるほど、
そうすると自分の子供もねいいところを見つけるようになったりとかするんで、
あ、そうかそうか、じゃあそういうところから、まあ、だんだんこう何お母さんもご自分の子供さんを、うん、まあ、見るというかいいところを見る癖がついていくというか、うん、目が開くというかね、うん、そういうことができていくといいですよね。
そうですね、
うん、そうするとじゃあやっぱりかな先生のところに来たらお母さんも楽しいみたいになってきません？
あ、そうですね、
うん、
迎えに来た時とかに結構話しますね、
うん、あ、そうなんですね、あ、なんかあ、
今日レッスン内容とかいうのはもちろんお伝えするんですけど、うん、はい、それ以外に、
あ、それ以外に、うん、
今日こういうことがあってとかいう話とか、う
ん
う
ん、
う
ん、する
最近ちょっとねなんかこうイヤイヤ期なんですみたいな、
あ、なるほどねそういったちょっとまあレッスンと直接関係ないご相談が、う
ん
う
ん、あったりとかしますね。
なるほどなるほど、で、まあ、それにも気軽に答えてくれるから、ね、うん、いいですね。近所にあったらいいのに、うちの子と通わせるのに
ね
え、本当なの。そっかそっか、うん、じゃあそういう風にだから一人一人のお子さんを見ながら、うん、そのほら、うちの教室はこういうレベルまでとかそういうんじゃなくて、うん、お子さんに合わせて全部やりますよっていうのが大きな特徴になるんですかね。
そうですね、
うん、すごいいいですね、うん、素晴らしいと思う。じゃあそんなお教室が神奈川県のどちらですか？
神奈川県は横浜市です、うん、横浜市の金沢区
というところにあるんですね。はい、で、新規生の募集というか、
そうですね、今満席なんですけど、うん、ちょうどあの時期的なものがあって受験の生徒さんだったりとか、はいはい、あとそうですね卒業の生徒さんとかもいるので、うんうんうん、まあ、そういった生徒さんが抜けたところの枠に少しずつちょっと入る枠が出てくるので、うん、はい、お待ちいただいている生徒さんとかね、
はいはいは
い、いらっしゃるんで、ね、いらっしゃるんで、
そうかそうか、はい、それ例えば新規は4月からとかそんな感じなんですか？
新規、そうですね、4月から募集はしますね、う
ん、あ、なるほど、はい、じゃあもし興味ある人が、うん、もしこれ聞いてくださってる方で神奈川の方がいらっしゃって、はい、興味あるわと思われたらどうやって検索すればいいですか？
そうですね、音楽教室に関しては、はい、横浜市金沢区、うんうん、そのりて
そのりて、
そのりてですね、
お教室の名前、
はい、お教室の名前を検索してもらえると出てきます。
分かりました、はい、横浜市
金沢区、
金沢区
そのりて、
そのりて、はい、そのりてカタカナですか？
カタカナで大丈夫ですね。
そうですね、
はい、
分かりました。皆さんもし神奈川に住んでらっしゃる方でね、うん、聞いていただいている方いらっしゃいましたら、うん、ぜひね検索してみてください。
はい、
で、すいません、皆さんにこのゲストに来ていただいた方にお聞きしてるんですけれども、はい、まあ、みんな子育て世代の方だったりするんですが、うん、これをしとけば私笑顔でいられるんですっていう、コツというか何かありますか？
秘訣みたいな感じで、
うん、そうですね、
そうですね、私いつも、うん、まあ、フルート吹く方 口の形もそうなんですけど、はい、口角をこう上げる、うんうんうん、引くっていうのかな、うん、あの右と左の口角をこう引いてあげる、はいはい、それでフルートを吹くんですけど、はい、それを常に知るとやっぱり、うん、笑顔になりますよね
物理的な笑顔ってこと そういうことですねはいはい、はい、
でもそうしてるとなんかやっぱり楽しいし、うんうん、あの皆さんもフルート吹けるようになるんじゃないかなと思うんですけどついでにな
るほどね
そうあと毎朝今日は何の楽しみを考えるとかね一、うんうん、つ今日はお昼に美味しいもの食べようとかね
あなるほどね、まあ、自分へのご褒美じゃないけ ど、なんか大きな目標とか関係なく、
う
ん、自分の小さな楽しみを作る
今日はこれしようとかね、うんうんうん、今日の夜はね
あでもなんか分かる気がします、うん、その物理的に笑うっていうのも分かる気がしますよ
ちょっと口角を引いてみるとね
そうそう、うんよく言いますよね、うん、なんかあの楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しくなるっていうね、うん、脳みそはそうなってるらしいですよね、うん、顔つきが笑顔になると脳みそが、うん、私今楽しいんだって勘違いするらしいのであのすごいねあの気分をね常にか、まあ、穏やかに上げとく方法の一つではあるっていうのを聞いたことありますよね、
うん、そうですよ ね、なんかイラッとした時に鏡を見るとね、うん、やっぱりこう怖い顔してるんでねそこでちょっと口角を引いてニコってすると、ね、
意識してみるっていうことですね、うん、なるほど分かりましたぜひ皆さん試してみてください、
はい
はい、あのいろいろねあの積もる話もあるんですけれども、はい、ちょっと来週もあの引き続きお願いしますので、はい、今週はこの辺で終わりにしたいと思います今週のゲストは子どもの個性を伸ばす未来に向けた音楽教育株式会社シンフォニーの加藤かなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
and I can't see your feet FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ
Will your mouth still remember the taste of my loveWill your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、加藤かなさん、まあ、なんていうのかそのリトミックとかに、キッズコーチング生かしてらっしゃるんですけれどもその子一人一人を認めていく、その子に合わせた進路でやっていくっておっしゃってましたね。だから一律の結果を求めないってすごいいいことなのかなっていうふうにやっぱり思いました。皆さんも子育ての中で、生かしていっていただけたらなと思います。はい、では今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。